Okay, back to 1 Corinthians. This is a letter that Paul had written to the church in Corinth. It was in response to a report that he received a report telling him that they had a lot of problems.
パウロはそのコリントの教会でたくさん問題があるということを手紙で受け取りました。その応答の手紙です。
And so the first problem that he deals with is this problem of division. There was division in the church.
まず最初にパウロが指摘したその問題というのは、教会の中に起こっている分裂です。
People were following their favorite teachers and they were kind of being divided. And one group was kind of looking down on the other group.
人々には何かこうお気に入りの教師がそれぞれいて、それによっていくつかのグループに教会なんかが分かれていたようです。
And they were, Paul began in chapter 1, so it's actually chapter 1 through 4 he's going to address this problem.
そしてパウロはその問題についてまず最初に、指摘していますけれども、この第1コリントの1章から4章までがその問題について書かれています。
And so last weekWe saw in chapter 1 to begin by reminding them that it's all about the cross of Jesus. That's what's important.
そして、今週学んだ一章のところでは、パウロはまず最初に、すべてはイエス・キリストの十字架であると、これが一番大事なんだということを強調します。
The gospel is a very simple message.
福音というのはとてもシンプルなメッセージです。
But even though it's simple, it has a lot of power.
そしてシンプルとはいえ、そこには大きな力があります。
It has the power to change a person's life.
人のもう人生を変えてしまうものの力があります。
In verse 18 of last week, chapter 1 says, For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to those who are being saved, it is the power of God.
一章の18節には、十字架の言葉は、この目に至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちは、
Okay, let's now let's get into chapter 2, verses 1 through 5.
さて兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて、神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間で、イエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は、何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れをおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした。
Back in Acts chapter 18.We studied Acts just prior to this, remember? And in 18, there was the story of how Paul came to Corinth. And just before that, he had been in Athens. And that's where he delivered this.Famous sermon on Mars Hill, or also Areopagus, it's called. It was a place where all the intellectuals gathered, and Paul was invited there, and he gave his defense of the gospel, or he gave presentation of the gospel.
そこでアテネに行った時に、パウロはアレオパゴスというところに行って、しかそこはその町中の知識人たちが集まって。いつもなんか新しいことを考えるのを聞きたいと集まっている そのような場所で彼は大宣教といいますかメッセージを語りました。
And there was a few converts, but for the most part, the audience of people there just thought he had something interesting to say.
でもそれによって、何人かの人は救われましたけれども、でも多くの人たちは
Now, when people today, when theologians or people look back at that sermon, It's almost like there are two different camps or two different ways of thinking about
it. 2つの大きなこのプアラのこのところでの説教に関して2つの大きな見方があります。
Now, there are those people that say that this sermon was the model sermon of how to relate to a culture.
ある人たちはこのアレオタノスで語ったパウロの説教というのはいかにその当時の人々や文化と関連づけながらこの福音を語っていくいけばいいかというそのとても良い模範であるという人たち。
But then there are other people that feel that Paul's, that the sermon was really kind of a failure. And one of the reasons it was a failure is because he didn't talk directly about the cross of Christ. And then at the next place he went was Corinth. So he came to Corinth, and as he came into Corinth, he determined in his heart that this, you know, I'm gonna preach Christ and Him crucified.
もう一つの考え方としては、このアテネでのパウロの説教というのは、これは実は失敗ではなかったの。彼はそこではあまりこうはっきりと直接的にキリストの十字架について述べていない。だからこそコリントに行った時には今度はちょっとそのアプローチの仕方を彼は変えていて、そしてもうキリストの十字架以外に自分を知る何も知らないということに決めたと。
Now, both of those are kind of speculation. How would we know? But I thinkIn my opinion, I think Paul was human, and I think he did learn as he went along. And it seems like he did, you know, I wouldn't say it was a failure, but I think that probably he did, it seems that he determined that he was going to be more simple in his gospel presentation and focus just on the cross of Jesus.
その、まあ、2つの考え方もあくまでも推測の域に過ぎません。私自身の考えとしては、まあ、心配とは言いませんけれども、でも、パウロが人間ですから、やはりそのいろんなことを経験していく中で学んでいくと思います。そして、まあ、アテネの経験を踏まえて、いろいろ学んで、コリントに来たときには、もうもっとこの福音のメッセージをシンプルに、直接的に語ろうというふうに、
And in verse 3 it said, when he came there, he said, I came in much fear. He says, I came in fear and much trembling. And you remember back in Acts 18, the story, he came and as it was his custom, first place he went was the synagogue and he preachedat the synagogue and he reasoned with them.
パウロがこの18章のところでコリン、あ、使徒の働きの18章のところでコリントに来たときに、まずいつもの習慣通りにユダヤ人の会堂に入っていきます。そこでユダヤ人たちと落ち合いながら話をしていきます。
And they said that they reviled him, they opposed him.
でもそこで彼らは、まあ、パウロのことを罵りました。彼に反抗したわけです。
And so he said, I'm going to go to the Gentiles. You know, that he gave them. And so from then on, he ministered to the Gentiles. But then it said, at that time, he was, at night, the Lord appeared to him in a vision.
そこで、まあ、ユダヤ人たちがパウロを拒んだので、私は異邦人の方にこれからは行くというふうに。言って街道を出て異邦人の方に行くわけですけれども、実はその晩に主がパウロに現れました。
And it said, I'll read Acts 18:9-11. It says, And the Lord said to Paul one night in a vision, Do not be afraid, but go on speaking and do not be silent, for I'm with you, and no one will attack you to harm you, for I have many in this city who are my people. And he stayed in a year and a 6 months there, teaching the word of God among them.
18章の9節から11節で、その主がパウロに現れてこのように言われました。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民がたくさんいる。 下をいるからと言われた。そこでパウロは1年半ここに腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けた。
So it's evident Paul was really afraid.
ですから確かにパウロは恐れていました。
Just like he's telling, I mean, that, it was true. He, for the Lord to tell him, don't be afraid, he was afraid. I mean, sometimes I think of Paul as being like Superman. I mean, the Lord did so much through him, and he experienced so much, and it seems almost like, ah, no big deal, you know, I got beaten, so what? But he was human.
もういろんなところを通って、そしてまあ、いろんな神の力を体験しているパウロですので、例えばちょっとやそっと鞭打たれたぐらいでは、まあ、また打たれたなっていう、その程度に本当に力があるんじゃないかと考えてしまいますけれども、でもそうではなくて彼も人間です。
Said he was fearing so much he was trembling. You know, have you been that afraid? Were you kind of, you started trembling?
もう怖がってですね、ここでは恐れおものいていたと、本当に震えていたというふうに。
Now, back in the last chapter, remember, he reminded them, not many of you are powerful people. And he told them, Christ has chosen the weak things in the world to shame the strong.
先週の一緒のところで学んだときに、そんなにこの強いものはいない。神は弱いものを選ばれたということが書かれています。
I mean, he said, not many of you were, you know, of noble birth. Not many of you were mighty. He kind of was reasoning.
あなた方のうちのそんなに多くのものが強いものだとか、権力者ではないと。
Yeah, and then he
said,
I find it interesting when you look at the Apostle Paul, he was mighty. I mean, he was of noble birth. He was a Roman citizen. He was on the Sanhedrin. He was a powerful person.
ラビ、宗教的な指導者でもありますので、権威もあり力もある人です。
And when he came into a city, this is before he was converted, he came with power. He had letters from the, you know, from the officials back in Jerusalem. He could throw people in jail. He could have people executed. I mean, when he came in there, he came into a city and people feared him. He was powerful.
そして彼がパウロが変えられる前ですね、救われる前というのは、彼は本当に権力という力を持っていましたので、行く町々でエルサレムの教会から正式なこう手紙を託されて、そしてもう多くの人たちを牢に送ることができる、そういった力を持っていました。ですからパウロがその町にやってくると人々、クリスチャンの人たちは彼を恐れていました。
But now, it's so ironic. It's just the opposite. He said when he came into Corinth, he was afraid.
でも今、状況が全く逆になっています。彼はコリントにやってきたときに本当に恐れていました。
He was made, you know, this time it's his weakness. He's, you know, that stands. It's not anything in him.God allowed him to be weak so that God could work through him.
もう本当に弱さしかありませんでした。そして神はあえてそのパウロの弱さを許されて、そしてそこを通して神ご自身が働かれた。
And he learned that he didn't depend upon himself. He wasn't depending upon his power of persuasion. He wasn't a salesman for the gospel.
彼自身、パウロ自身がもう本当に自分の力とか自分のその説得力に頼ることを頼るべきではないということを学んでいました。彼は決してそのもう本当にセールスマンのような人ではありませんでした。
He wanted his message to rest on the power of God. You know, if a person can be talked into the gospel, but by talked into it, I mean just by human, you know, charisma or human, you know, if it's a, if human reasoning, if it's only that, they can be talked out of it just as easily.
もし人が何かこう一生懸命ですね、このカリスマ性を持ってとか、何かその人間の持つ力によって誰かをこの福音を語って誰かをこう説得しようとするならば、その話を聞く人たちというのは簡単にもう信じないというか、逆に信じようとしなくなるということです。
And if your faith rests upon your impression of a person, like, wow, he's somebody, and if it's resting on that person, all it takes is for you to be disappointed in that person, and that's it. Then your faith is shaken.
そしてまた、もし私たちが誰かのに対して誰かにこう感銘を受けて、そこに自分の信仰を置いてしまうとすると、もう簡単にもしその人に何か失望させられるようなことがあったらば、もうそれで自分の信仰は揺らいでしまう。
And I think we all probably know people like this.
そして私たちはおそらくそういった人たちのことを知っているんじゃないかなと思います。
They don't follow Jesus anymore, or they don't come to church, or because they were.They don't follow Jesus anymore because they were disappointed in a church, or they were disappointed in some pastor or somebody, or someone disappointed them, and they say, that's it, I'm not going to have anything to do with it.
もうあの、何か教会に失望したりとか、牧師に失望したり、もしくは教会に誰かに失望したり、あの、そういったことで、そういった理由でもう自分は教会に行かないとか、キリストに従うことから離れてしまう、そういった人たちがいますし、そういう人を皆さんももしかしたら周りにいませんかもしれない。
But the gospel is powerful in and of itself.
でも実は福音の力というのはそのメッセージそのものに。
As he says here in verse 18, it is the power of God. Chapter 1, verse 18.And there's always the temptation to forget this. I mean, we're tempted to think that, you know, you can't just speak a simple message. They're not going to listen.
こんな簡単なメッセージ、シンプルすぎるメッセージを語っても、
You know, we may think that it just won't work. And you may catch yourself, well, I'm trying to guess what they think. And it's like, okay, if I say this, no, they'll think I'm too religious. So maybe I'll say this, and they'll think that. And it gets so complicated. It's just like, it's like you get worn out.
もうあの人がこれにこのメッセージについてどう思うかと考え始めるとそのことを言ったらこう思うかもしれないし、これじゃちょっと宗教的すぎちゃうかもしれない。じゃあこういう言い方をしてみよう。でもこう言ってこういうふうに思われたらじゃあ今度こうすればいいか。それってもう考え始めるともうそれだけで疲れ切ってしまう。
Have you ever had that experience? I have.
皆さんこうそういう経験ないでしょうか。
But it comes out, you forget that.God says this message in and of itself is powerful.
でもそういう時にはこの神が言われているように十字架の言葉に力があるということを忘れてしまっています。
And God hasn't put this big burden on us. This is what we think, that we must convert people to Him. He never put that burden on us.
神は決して私たちにもう本当に追い切れないような重いあの責任を与えられているわけではありません。私たちが誰かを救わなきゃいけない、変えなきゃいけない、それを神が私たちに責任として与えているということではありません。
What the Lord wants us to do as believers is He wants us to be faithful messengers. just share this message. If you share it, don't change it. Don't try to add to it. Just share it, and I will be faithful. I'll back it up.
主が私たちに望んでおられるのは本当にただただ忠実なメッセンジャーとなるということです。そしてこの福音をそこに何も自分の思いとかを付け加えることなくそのままシェアしてくれる他の人にシェアしてください。そしてシェアしてほしい。そしてその後のことは主が今度は忠実に責任を持ってください。
And this should take a load off our shoulders. Because the truth is, you cannot convert anybody. That's the work of the Holy Spirit. But the Lord does want us to be faithful. He wants us to tell people about Jesus.You know, simply tell them what Jesus has done in your life and tell them the message of the cross. Okay, Paul reminds, he's trying to remind the Corinthians about when they came to the Lord. You know, this is, you were saved by believing a simple message. Okay, let's read verses 6 all the way to the end, or 16.
6節から16節までを。しかし私たちは聖人の間で知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でもなくこの世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りません。もし悟っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことがないもの、耳が聞いたことがないもの、そして人の心に思い浮かんだことがないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊は全てのことを探り神の深みにまで及ばれるからです。一体人の心のことはその人のうちにある霊の他に誰か知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊の他には誰も知りません。ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。この賜物について話す人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉を持って御霊のことを説くのです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだから。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。御霊を受けている人はすべてのことを自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が主の御心を知り主を導くことができたか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。
So he presents this contrast between the wisdom of God and the wisdom of this age.
これパールは神の知恵とこの世の知恵というものを比較しています。
And the fact is the people of this world cannot understandthe wisdom of God because it's spiritually discerned.
この世の人々というのは神の言葉を理解することができません。なぜならこれは霊によって理解するものです。
So, you know, a person, an unbeliever can't understand what you as a believer can understand simply because they don't have the Holy Spirit.
ですから、信じていない人たちというのは、皆さんのように信じている人たちが理解していることを彼らは理解することができません。なぜなら、御霊がないからです。
Now in verse 9, he quotes Isaiah 64:4 to make this point.
9節のところで、パウロはこのイザヤ書の64章の4節を引用しています。
Says what no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him.
目が見たことがないもの、耳が聞いたことがないもの、そして人の心に思い浮かんだことがないもの、神を愛する者のために神が備えてくださったものは皆そうです。
Now sometimes people may misunderstand this verse and think it's talking about, you know.That we don't even know what wonderful things are ahead of us, but that's really not what he's using it here for.
ある人たちはこの箇所を読んでですね、本当に想像できないような素晴らしいもの、将来的にあるそういったもののことについて語られているんじゃないかと思います。
The verse, if you look carefully, the verse is talking about believers. It's not talking. I'm sorry. It's not talking about believers. It's talking about.The unbeliever's inability to see.
ここでは信じている人たちのことについて言っているわけではなくて、信じてない人たちが結局見ることができないということ。
Because the next verse, verse 10, says these things God has revealed to us through His Spirit.
というのも、10節のところでは、神はこれを御霊によって私たちに啓示されたと。
And then in verse 11, he goes on to say, For who knows a person's thoughts except the spirit of that person which is in him?
そして続けて注意させて、一体人の心のことは、その人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう?
You know, you are limited as to how well you can know a person. Or, you know, you're limited as to how much you can know about a person unless they reveal it to you.
皆さんは他の人のことをはその人が明らかにしてくれない限り、その人がどういう人か、何を考えているかということを知るには限界があります。
I mean, you don't really, you can't really know me unless I reveal myself to you, unless I choose to sort of open, you know, you can know some things about me, but there's much about me you cannot know unless I reveal it to you, unless I choose to open my heart and share it with you.
実際皆さんは私のことをよく知ることができないと思います。もし私が皆さんに自分自身を明らかにしなければ、ある程度のことはわかるかもしれませんけれども、でもほとんどの私自身のほとんどのことというのは、私が皆さんに明らかにしない限り知ることはできないと思います。
And there's an interesting proverb in Proverbs 14:10 says, "The heart knows its own bitterness." And no stranger shares its joy.
箴言にこういう箇所があります。箴言の14章10節です。心がその人自身の苦しみを知っている。その喜びにも他のものは預からない。
And now, as he's reasoning here, when it comes to God, we only know about God what he chooses to reveal.
これを神について考えてみると、私たちは神がご自身を私たちに表してくださったこと、示してくださったことだけしか神について知ることはできません。
And he reveals things to us through the Holy Spirit.
そして神はそのご自身のことを御霊を通して私たちに示してください。
And the way we relate to God is through our spirit.
私たちが神とのこの関係を持つのは、これは霊によって、霊を通して、
If you look way back to when man was first created, in Genesis, chapter 2.
最初に私たち人が創造された時のことをちょっと考えてみると、創世記の2章の7節です。
The first man was created, Adam. And in verse, Genesis 2:7, it says, Then the Lord God formed the man of the dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature.
最初の人アダムが作られた時の 話が書かれているところですが、創世記の2章の7節に、その後、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。
Adam's body came from the earth. It was formed from the elements that are in the earth.
アダムのこの肉体というのは、実は土地の塵でできています。
And if you took our bodies and analyzed them, you would find that every part of our body that you can find in the table of elements is the same thing as in the earth, everything else in the earth.
ですから私たちのこの肉体というのはですね、一つ一つの部分というのは、実はこの地が成り立っているその土地の塵で成り立っているものです。
But God, it said, breathed into Adam the breath of life. And at that moment, he became spiritually, he was physically alive and spiritually alive.
その時に彼は、霊的にもそして肉体的にも生きるものと
and there in chapter 2 God warned Adam
そしてここで、そしてその創世記の2章のところで神はさらにアダムに警告を与えます
You remember the story said to, you know, the trees in the garden he, said, he told him do not eat from the tree of the knowledge of good and evil on the day
神はそのエレンの園にあった善悪とする知識の木から木があってそれを取って食べてはいけないということを警告があったんです、
ね、And in verse 17 of chapter 2 God is very specific in the day that you eat of it you shall surely die
そして創世記2章の17節ですけれどもそれを取って食べるその時あなたは必ず死ぬと言われました
Well you know the story Adam did eat of it
皆さんこの話はよくご存知だと思いますけれどもアダムはその実を取って食べましたね
But he didn't die that day.
でもその日に彼が死んだわけではありません。
He would live on and on for many, many years after that.
その後ももう何年も何年も実は生きていました。
But that day he spiritually died.
でも実はその日にその実を取って食べた日に彼は霊的に死んだ。
His spirit was cut off from God.
彼の霊は神から切り離されてしまった。
And ever since that time,People, men and women, or babies, people are born into this world and they're physically alive, but they're spiritually dead.
それ以来、実は、人は生まれながらにして、霊的に死んだ状態で、実は生まれている。
And they will remain that way until...They are born of the Spirit, and they're given spiritual birth.
そしてその霊的に死んだ状態がずっと、もう一度霊が新しく生き返る時まで、ずっとその死んだ状態が続く。
Do you remember when Jesus had that conversation with Nicodemus that night in John chapter 3?
皆さん、ニコデモという人がある夜、イエスのところにやってきて、
Nicodemus was a, he really wanted to know more of Jesus and he came as an honest seeker, he came to Jesus.
ニコデモという人は本当にこのイエスについてもっと知りたいと思って、この人は正直な人で、もっともっと知りたいという願いがあります。
And I'll just read John chapter 3 verses 3 through 6, Jesus speaking.Answered him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit.
ヨハネの福音書の3章の3節から6節をちょっとお読みします。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ 神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。
Nicodemus was a teacher. He was a very important teacher in Israel at that time. He knew the scriptures well, and he knew about God. He wanted to know God.But in order to do that, he needed to be born again of the Spirit. Now, Nicodemus was not a bad man. By that I mean, in comparison to the people, you know, the world, and that, he wasn't any especially, you know, evil man or something. He was a natural man.
ニコデモという人は特に悪い人というわけではありませんでした。その当時の世の中の人と比べても別にひどい悪人というわけではなくて、もう本当に普通の、そして生まれながらの人でした。
and by natural I mean he was a physical natural, but he wasn't yet born spiritual.
この生まれながらの人というのは、つまりは肉体としては生きているけれども、霊的にはまだ死んだ状態で生まれていて、もう一度やはり霊的に生まれ変わる必要がある、そういう状態の人でした。
Now, verse 13, Paul is saying, And we impart this in words not taught by human wisdom, but taught by the Spirit, interpreting spiritual truth to those who are spiritual.
第1コリント2章の13節のところは、この賜物について話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉をもって、御霊のことを説くのです。
The Holy Spirit is who is the person who births us, who we are reborn by the Spirit. But he not only does that, he's also the teacher, the one who teaches spiritual truths.
この聖霊というのが私たちを新たに生まれ変わらせてくださいます。そしてそれだけではなくて、この聖霊が私たちに神のことを教えてくれます。
Remember when Jesus was speaking to his disciples there in John chapter 14, just before he was going to leave them, he said in verse 26, But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring your remembrance all that I have said to you.
イエスがもうすぐ弟子たちから離れられる前に弟子たちに話しておられた中で、このようなことがありました。ヨハネの福音書の14章26節ですけれども、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてください。
Now, you probably know all of these things, and you maybe think, well, this is pretty basic. But I believe that we as believers can take this for granted. We can forget about it. The truth is that all of the spiritual truth that you know was made known to you by the Holy Spirit.
皆さんが知っているあらゆる霊的な真理というものは、これは実は聖霊によって与えられた理解であるということです。
You didn't just arrive at it through your own thought processes.
自分のなんかこの考えのプロセスの中で到達し得た理解ではありません。
I mean, the very fact that you believe in Jesus is a spiritual you wouldn't be able to believe in Jesus without the Holy Spirit.
イエスを信じるということ自体がもうそうです。もし御霊の働きがなければ、私たちはイエスを信じることはできませんでした。
And his promises, you couldn't receive his promises, you couldn't receive any spiritual truth if it weren't for the Holy Spirit teaching them to you, revealing them to you.
もし聖霊によって教えていただかなければ、私たちは神の約束を信じることもできないし、また霊的なことを理解することもできない。
All of these spiritual things that you know, I believe you probably take it for granted. But all of this, you couldn't believe this, you couldn't know this had it not been for the Holy Spirit.
だからこの皆さんが理解しているあらゆる霊的なことというのは、これはもしかしたらもうそれを理解できているのは当たり前のように思ってしまうかもしれませんけれども、でも実は御霊の働きがなければそれを理解することができない。
You know, all of the things, any of these spiritual truths, the awareness of sin, you're born, you believe in that, you have faith in the blood of Jesus, and I could go on and on. All of these things were spiritually given to you, revealed to you.
自分の罪に対する気づきであるとか、またキリストの十字架に信仰を置くこととか、いろんなこと、この霊的なあらゆることは、すべて実は御霊によって与えられているものです。
And it's true that the Lord probably used a person speaking to you or writing to you, writing something down, or but what it was the Holy Spirit who allowed this, who used it, who actually did the work of opening your heart and revealing it to you.
もしかしたら神はいろいろな他の人を通してですね、何か言葉を語られたり、また何か書いたものを通して言われたりということもあるかもしれませんけれども、でも御霊によってその自分の心がそれに対して開かれないと、そこには。
And here's what I want you to remember. This is where I'm going with all this. Don't forget, an unbeliever does not have this ability.
そしてどうか忘れないでください。信じてない方々、未信者の方々はこのその理解できる力というものを持っていないということです。
Let me read verse 14. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him. He is not able to understand them because they are spiritually discerned. The Spirit of 14.
14節のところには、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら、御霊のことは御霊によっては決まるのだからです。
In verse 15 he says, the spiritual person judges all things, but is himself to be judged by no one.
15節では、御霊を受けている人は全てのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。
I mean, this is just the fact. As believers,We understand what it's like to be an unbeliever because we were at one time unbelievers.
一つの事実がありますけれども、私たち信じている者たち、信者は、未信者であるということがどういうことかというのがある程度理解できますというのも、自分たちがかつてそうだったんです。
But on the other hand, an unbeliever cannot understand. He cannotWhat it's like to be a believer because he's never had that experience.
けれども、逆に未信者の人というのは、信者がどういうものであるかということは理解できません。なぜならば、そういう経験をしたことがないから。
Now, this is not an arrogant thing. This is not something where we, this is we are better than. No, it's just the fact of the matter.
これは何も、私たちが自慢しているとか、自分たちの方が未信者よりも優れているんだとか、そういったことではなくて、単純な事実。
I know what it's like to be an unbeliever.
私は未信者であるということがどういうことかというのをよくわかります。
And, And you know, speaking for myself, at one time I thought the gospel was foolishness, as Paul is saying.
自分のことを考えると、私自身このパウロが言っているように、かつては福音を愚かなものだと思っています。
And so when I see an unbeliever scoffing at the gospel, that's stupid.
ですから、未信者の人がこの福音に対して本当にバカにしている姿を見ると、
I can understand that. I can understand why they do that, or why they say that, or why they think that, because I was like that.
私はなぜ彼らがそういうふうに言うのか、なんでそのように考えるのかということがわかります。自分もかつてはそうでした。
Now an unbeliever, but an unbeliever cannot fully, I say fully, he can understand things, but he cannot fully understand my faith in God, my faith in Christ.
でも未信者の人は、実は私がキリストに信仰を置いているということがどういうことかというのは完全には理解することができません。
Why I believe the way I do.
なぜ私がこういうことを信じているのかということが分かってもらえます。
Or, you know, what makes me tick as a believer.
もしくはこの自分が信じているものとしてなんでこういうことを考えるのか。
Now, I think this is really important.That we keep this, that we come to grips with this, that we remember this, that we're clearer in this understanding.
このことをきちんと理解しておくということは実は大事なことだと思います。
Because I found that we as Christians can be very impatient with unbelievers. We can get frustrated. We can be offended, you know, at them.Why are they not? You know, I told them, why didn't they, you know, we take it personally?
なぜならば、私たちクリスチャンは、時に、この、なかなか信じてくれない人たちに対して、イライラしてしまったり、なんかこう、フラストレーションを覚えたり、もしくは、なんか、傷ついてしまったり、なんでこう信じてくれないんだというふうに、
You know, quite honestly, I've met a lot of people. You know, here in Japan, it's hard ground. People don't see the truth. And a lot of Christians get almost angry at people, at the unbelievers, you know, as if, you know, they won't listen. You know, and it's not right to think like that. It's because we're not keeping this truth in mind.
この日本という国は特に本当に固くなる土壌があって、なかなかこう人の心が開かれないというのがあると思います。そして多くの人たちがもう本当に開かれていかないことに対しての怒りを怒りすら覚えているクリスチャンがたくさんいることを私は知っていますけども、彼らはどうせ聞かないんだからというふうに思ってしまう。でも実はその背景にはこういったことがあるということをきちんと理解しておく必要がある。
But it's a spiritual, it's primarily a spiritual issue. And because it is, we need to use spiritual resources.
これはまず第一に霊的なことであるということです。そして私たちもまたこの霊のリソースを使っていく必要があるということです。
Now the first thing that Paul has been saying is the message, the simple message of God. Believe it, that this has power. It's a spiritual message.
そしてそのまず最初はパウロがここで強調しているように福音のメッセージそのものに本当に力があるからこれをもうシンプルにそのメッセージを語っていくところに力が働くということ
So if we don't use it, if we don't deliver it, then we, you know, it's like the biggest resource is unused.
ですからもしそれを私たちが使わないとしたら、実は私たちこの霊的な一番大きいリソースを使っていないということになります。
Prayer. You know, Paul is going to talk about the veil. So we can actually affect the spiritual world through our prayers. We can help to...Our prayers can help to people's eyes to be open.
そしてまた祈りがあります。パウロは福音に覆いがかかっていると言いましたけれども、祈ることで本当にこの霊的な世界に大きな影響を与えることができ
The Word of God is a resource we have. It's powerful.
そしてまた神の言葉、これが本当に力強いリソースです。
Our words, as we allow the Lord, as we to use our words that we say, they are powerful.
そして神によって用いていただいて、私たちの言葉、発する言葉を用いていただいて、そこにもまた力が。
But this frustration I was talking about, and I know I've experienced it, and this sort of being frustrated with unbelievers, and it's we often we can get moved into the realm of the flesh. That's basically it's you know we're personally offended. We're you know maybe our okay. If we get moved into this area of frustration, we're frustrated, we're angry at the people because they're not listening to us.
もし私たちが何かこう人々がなかなか聞いてくれないということで、イライラしてしまったり、もしくは怒りを覚えたりとかするならば、
or we're hurt because we've taken that rejection, we're seeing it, it hurts us, and our validation as a person or whatever, we're feeling threatened.
もしくは人が拒まれてなんかこう傷を受けてしまったりとか、なんか恐れを覚えてしまう。
All of that moves us into the realm of the flesh.
そういうこと全てが実は私たちをこの肉の世界に引きずり込む。
And that's what the devil wants.
それが悪魔が望んでいることです。
Because when we do this, we neglect.You know, we lose, we're not using what we have. We're not, we often, we're not sharing with them. We're mad at them or something.
そうなってしまうと、私たちはその、せっかくあるリソースを使うことなく、その、肉の世界の中に入ってしまう。
This chapter is full, really, of the wonderful truth of the gospel. Here in chapter 2.
この2章、第一コリントの2章は本当に、福音の素晴らしい真理が真理に満ちている章だと思います。
It's powerful.
とても力強い。
It's precious.
そして尊い。
And my prayer for me and for you is that our minds, our hearts would be renewed. We'd have renewed confidence in the gospel.
そして、自分自身にもそして皆さんのためにも。祈ることは本当にこの福音というものがもう一度新たに確信を持って私たちが持てるようになりたいと。
And don't be discouraged or feel that you're disqualified as a messenger because of some sort of failing in yourself or some sin or something you're struggling with. Because God has chosen, as we've learned, He's chosen. That's His purpose.To use the weak things in the world to show His power.
どうか自分は何かこう犯してしまった罪のゆえに、もうこの福音を伝える器としてふさわしくないとか、なんかもう自分に失望したりとかしないでください。なぜならば神が皆さんを選ばれたからです。そして神はこの弱さを通して。
The fact that you are an earthen vessel, he'll say that in 2 Corinthians in chapter 4, he talks about these earthen vessels. We're earthen. An earthen vessel is a fragile sort of, and it's not necessarily beautiful or anything, but it's inside is this treasure.
私たちは土の器です。これは第2コリントの4章の7節でパウロが言っているところですけれども、土から出てきている器です。だからもう本当に脆くて壊れやすいし、決してこう見た目が美しくある必要はありません。でもその中にあるものが本当に素晴らしい。
And that's describing you.
それが実は皆さんのことを示しているもの。
Outside, we're not that impressive. You know, we're not better than other people.
外側は私たちは別に人に感銘を与えられるようなものではありませんし、他の人と比べて優れているわけでも何でもありません。
We're not called to go out and show people how great we are, and then after that, wow, you're just wonderful, it's amazing. How How can I be like you? Well, here's my secret. And then point to Jesus.
私たちはこう外に出て行って、皆あの他の人たちにあの自分をまず称賛してもらって、あ、なんてこの人素晴らしいんだろう。なんてこんなにあのすごいですか。どこからその秘訣が来るんですか。そうなって初めて、いや、じゃあその秘訣を教えてくれる、それは実はイエス・キリストだと。そういうことではありません。
No, the treasure is there. What is beautiful, what the treasure we have is Jesus, is the gospel. We're just...And God has chosen to use us in our weaknesses, in our lives, and it's your right, it's your privilege. You can share the gospel.
そうではなくて、もうイエス・キリストそのものが本当に尊い宝であって、そして実はそれをもう私たちは持っているわけですから、ただ私たちはそれを他の人たちに分かち合うイエス・キリストのことを
Because we have this beautiful treasure. Let's pray. Lord, we do thank you so much for those things that we have and we sometimes forget about. The treasure of the gospel.
Lord,
we
thank you for
And we thank you for the Holy Spirit. Thank you for all that you have taught to us. And Lord, we want, I pray that each of us would have confidence.Even more confidence in the power of the gospel. Give us confidence as we share with other people. As we pray for other people. And please help us not to get tripped up.Not to get in the flesh. Protect our hearts and minds from the attacks of the enemy. And use us, Lord. In Jesus' name.